始まりました。今回初ですね、今日から始まりましたこのコーナーはですね、看護学を研究する方々にご自身の研究成果をお話ししていただき、看護とはこんなに素晴らしいものだったのかと市民の皆さんとともにびっくりしてしまうコーナーです。で、今日たまたま市民代表の中野さん来ていただいてますので、
私市民代表です
か。そうです、
市民代表として、はいはい、頑張らせてもらいます。
はい、一緒にびっくりしましょう。
はい、わかりました。びっくりびっくり。
で、今日のですね、お話ししていただく方なんですけども、長野県看護大学生活援助学教室准教授の前田樹海さんです。前田さん呼んでみたいと思います。前田さん。
はいはい、どうも、前田です。
あ、どうも。
長野県看護大学のスタジオからお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今日はびっくり看護学入門の第1回目ということで、
はい、
ビシッと期待しておりますので。
あんまりびっくりしないかもしれないですね。
じゃあ、前田さんの、ご専門は、
はい、生活援助なんですけど、
はいはい、
他にですね、
はい、
看護 その人材についても研究しておりまして、
はいはいはい、
今日はですね、
はい、
その潜在看護有資格者についてちょっとお話をさせていただきたいかなと。
わかりました。じゃあよろしくお願いします。
はい、
はい、
僕ですね、
はい、
潜在看護有資格者に対する調査をですね、まあ、過去2回やっておりまして、
はい、
で、潜在看護有資格者はどんな人かっていうと、まあ、要するに看護の免許を持ってるけど看護職として働いてないよっていう、まあ、そういう人たちなんですね。
はい、
で、まずそこに入る前に看護職の数ってどうやって知るのかって、ちょっとそこのところからお話したいと思うんですけど、
はいはいはい、
看護職として働いてると、2年に1回従事者届っていうのを出さなくちゃいけないんですけど、
はいはい、
カマーチョさんも出したことあります？
いや、出した記憶ないんですけど、病院が一括してやってたりするんですかね。
そうそう、病院に配られて、
はいはい、
多分それに記入して、まあ、出すことになるんですけど、
はいはいはい、
これはね、補助官法、保健師、助産師、看護師法という法律があって、
はい、
その第33条にですね、
はい、
その業務に従事する保健師、助産師、看護師、または準看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所、その他、厚生労働省令で定める事項を、届け出して出さなくちゃいけないということになってるんですね。
はいはいはい、
で、この出した結果がですね、まあ、厚生労働省でまとめられて、衛生行政報告例という統計資料集があるんですけど、
はい、
まあ、そこに数として載るんですよ。
はい、
それがなんと、
はい、
平成16年末121万人ですね。
おー。
で、まあ、こんな風にして、数を知るんですけど、
はい、
これよく考えてみると、働いてる看護職しか届け出さないから、
はいはい、
働いてない人は、
はい、
届け出さないんで数が分かんないんですね。
あ、はいはい、
で、普通一般に免許って言えば、
はい、
運転免許とかちょっと思い浮かべてもらうと分かる通り、
はい、
更新時期になると、
はい、
その自宅にその更新時期ですよっていうはがききますよね。
はいはいはい、
で、普通免許って言ったらそうやって管理されてるように思われるんだけど、
はい、
看護免許に関してはなんと、
はい、
看護職として働いてないと数が分かんないんですね。
なるほど、働いてる人だけがこれ出すわけですもんね。
ということで、
はい、
看護職として働いていない、まあ、いわゆるその潜在有資格者の数は分からない。これはですね、看護職者みんなちょっと怒らなくちゃいけないと思いますね、これはね。
あ、
働いて看護職として働いてなきゃ看護免許者と言えないのかみたいなね、そのぐらい怒りをぶつけてほしいと思いますけど、
はいはい、
というわけで、まあ、今看護職で働いていない人を、まあ、対象とした調査をしようとした場合に、
はい、
じゃあそういう人たちにどうやって調査票を届けるのかって、これが一番問題になるわけですよ。
はいはいはい、
で、僕が前やった調査ではですね、
はい、
新聞の折り込みチラシの中に調査票を折り込んで、
はいはいはい、
配ったんですね。
お、
これ15万部吸って、
はい、
で、まあ、この付近のですね、
はい、
まあ、2つの医療圏の看護職、まあ、看護職、まあ、新聞折り込みチラシで配ったんですね、
はい、
まあ、14万世帯ですけど、
はいはいはい、
そしたら回答がなんと132名から寄せられました。
はい、はいはいはい、
そのぐらい捕まえるの難しいんですね。
なるほどね。
で、去年ですね、日本看護協会が中心となってですね、潜在看護職に対する調査をしたんです。これ全国紙とかですね、あるいはその看護系の雑誌ですとか、あるいはその看護の、ホームページですとかですね、そういうところでかなり宣伝したんで、ひょっとしたら目にされた方、あるいは実際にこう調査票を、
うんうん、
記入された方いるかもしれないんですけど、まあ、これ大掛かりな調査をやったんですよ。
はいはいはい、
で、当初はですね、まあ、3万人ぐらい回答してくれるんじゃないかって、 目論んでたんですけど、はい、まあ、実は蓋開けてみたら3500人ぐらいしか捕まらなかったと。
すいません、僕のとこ届いたんですけど、それ出してません。
あそうですか、
ごめんなさいって感じですね。はい、
いやでも一応届いてはいるんですね。
あ、届いた、あ、そう、来ました来ました。はいはい、
いや、というわけでですね、はい、それほどその潜在看護有資格者を捕まえるのは難しいんですよ。
なるほど。
で、まあ、それでも、まあ、3500人から回答が来てですね、はい、まあ、それをこう集計した結果ですね、
はい、
年齢構成を見てみると、はい、やっぱり30代前半が一番多くて、
はい、
まあ、そういう山形の年齢分布を示すんですね。
お、はいはいはいはい。
で、実際働いてる方の年齢分布っていうのは25歳と40歳ぐらいをこう頂点するこう二方型っていうか、
はいはい、
2つ山がある。
なるほど。
年齢分布なんです。だからそれにちょうどこう、補うような形になるわけです
ね。ああ、はいはいはいはいはいはい、わかりますわかります。
で、調査結果なんですけど、
はい、
まあ、詳しい内容はですね、日本環境会のホームページに、はい、その結果の速報が出てますので、それで PDF で取れますので、はいはい、まあ、それを見ていただいてもいいんですけど、
うん、
ここで面白いのはですね、
はい、
その看護管理者にも同じような質問をしてるんですけど、
うん、
その潜在看護職員の離職理由とですね、それからそのなんで辞めちゃったのかって看護管理者が考えるその離職理由があるわけですね、
うん、はいはいはい、
看護管理者の方は、いや、それはもう個人的な理由でしょっていうのがこう体制を占めてるのに対して、
はい、
その潜在看護職員の辞めちゃった理由の中には、まあ、もちろん個人的な要因もありますけど、
はい、
いや、ちょっと職場の環境とか、まあ、そういうものも入ってるわけですよね。
はいはいはい。
だから看護管理者的にはその職場要因をあまり認めたがらないっていう、
うん、
まあ、そういう傾向があるのかなと。
あ、
まあ、そうなんですけど、潜在看護職員の7割以上はですね、再就業を望んでいて、
はいはいはいはい、
で看護管理者の8割以上は潜在看護職員の雇用を望んでるんです。だから両方ともこう結構相思相愛なんだけど、
はい、
ちょっとその意識のズレがあるぞと。
なるほどね。
そういうことがですね、分かったんですね。
はいはいはいはい。
で、じゃあ潜在看護職員がですね、まあ、どうやったらその職場に復帰できるかっていうと、
はい、
あまりブランク空いちゃうとなかなかこう戻るのって勇気がいりますよね。
いりますいります。僕そろそろ不安になってきました、ね、
でもちろんその、看護力再開発講習会とかって各都道府県環境会で提供したりするんだけど、はい、希望研修内容としてはですね、
はい、
再就業先の病院で実施している看護技術をなんか学びたいと。
うん。
でその研修場所としてはですね、そのなんかどっかに集まって司法研修受けるんじゃなくて、
はい、
その自宅から通いやすい施設の研修をですね、
はいはいはい、7
割以上望んでるんですね。まあ、こういうことから考えると、やっぱりその自分が働き復職したい先で、研修が受けられるってい う、
うん、
まあ、そうい う、 こうシステムをこう作っていくと、
はい、
なかなかこう、その躊躇している潜在看護職員が戻れるんじゃないかと。
なるほど。
そんな結果が出ています。
なるほど。僕もいわば潜在看護師ですからね、なんかそれ分かるような気がします。
いやでもね、はい、別に潜在がいけないって僕思わないんですよ。
はいはいはい。
その例えば子育てとかで育児とかでこう 休む期間があったっていいじゃないかと。
ああ、そうですよね。
で、まあ、そういうのをこう認めた上で、まあ、それにそのふさわしい制度を作っていけばいいんですよね。
そうですよね。
だけど今はそういう実態を知るその統計すらなくて、
うん、
そこでその、まあ、こんな大掛かりな調査をやらないとこういうことがわからないっていう、そういう状態がまずいけないんじゃないかと。
なるほど、ね、
思うわけで、やっぱりその看護有資格者であればですね、
はい、
その運転免許同様、まあ、その今どうしてるのかなっていうのが、まあ、その一元的にわかるような、
はいはいはい、
そんなシステムを作っていくのが必要なんじゃないかと。
なるほど。
そんなふうに思うわけでございます。
わかりました。今日ですね、スタジオに市民代表の中野、はい、エレジー中野さんという方が来られてるんですけど、はい、
こんにちは、エレジー中野です。
どうもこんにちは。
このコーナーの意図がこう市民の方にも広げたいってことなんで、市民の方のちょっと何か今お話聞いてどうですか、疑問とか何かあったらぶつけてみたい。
あ、市民代表としてですか。
そうそう、
そうですね、
はい、
うーん、いや、潜在看護師の方が行方不明のままですと私たち市民は何か困るんですか。
やっぱりあれですよね、看護職ってそのやっぱりこう辞めたり復職したりっていうそういう中で、まあ、一定の看護サービスを提供しているわけですから、 そうすると、やっぱりその辞めてるからといって、その看護職としてのその、サービスを提供しない人だってこう決めつけちゃうと、いけないと。だけど今のそのシステムってなんか国はそういうふうになんか、言っているかのような、なんかそんなようなふうになっちゃってるわけですよね。ですからその一定 の, その看護サービスをこう提供するために、まあ、そういう人も含めてですね、どうしたら、安定した看護サービスを提供できるのかっていうふうに、考えていくことがまあ重要なんだと思います。でそれがひいてはその市民のためのですね、まあ、確実なこう医療体制を築く基盤になるんだと思うんですよね。
あ、なるほど。つまり、今潜在看護師状態で行方不明の鎌田さんは、
はいはい、
看護師としては失格であるというふうに国から思われてるわけですね。
あ、国からはそういう扱いですかね、やっぱり雰囲気としては
システム上そう見えざるを得ないです ね,
ねいなくてもいいということになりますもん。
いやいやいやいや、
だけどこうやって、はい、メディアを通じて、はいはいはい、看護活動とかをこう広めてる活動っていうのは、
はい、
当然やっぱり看護師としてのその、役割を果たしてると。
なるほどね。
そういうにも言えるわけで。
なるほどなるほど。
ですからやっぱりそういう活動もこう認めつつですね、
はい、
その今看護師としてまあ病院とかで働いていなくても、看護師としてのそのまあ専門職としてですね、活動してるっていう、まあ、そういうのをこう認めていくような、まあ、そういう社会にしていきたいですよね。
わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
いろいろためになりました。
ありがとうございます。
またよかったらスタジオ遊びに来てください。
はい。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。